それでは本日の聖書の箇所、申命記31章8節。申命記31章8節。一節ですので皆さんご一緒にお読みしましょう。申命記31章8節。
主ご自身があなたに先立って進まれる。主はあなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。おのぼってはならない。以上の箇所から、主があなたと共にと題して広川先生にメッセージをお願いします。
皆様おはようございます。今日は、この教会が創立43年目の時を迎えております。ご一緒に今日はこの記念礼拝を守ってまいりたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、この新下関教会、43年前にこの地に神様が私たち使わせていただいて、この開拓の働きがスタートしてまいりました。そして43年の時を刻んでまいりました。この間、主イエス様が守り、そして支え、導いてくださったことを心から感謝いたします。また多くの兄弟姉妹たちの祈りや、また支えがあって今日に至っています。あなたに心から感謝を捧げ、また主にある兄弟姉妹たちに心から感謝いたします。どうぞ今日その神様の恵みを覚えつつ、この礼拝の時を過ごすことができますように。また集っている私たち、神様あなたからの励ましや助けを必要としています。どうぞ今日の御言葉を通してふさわしい励ましの言葉を与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、この新下関教会は1981年9月の6日に、この地における開拓伝道がスタートいたしました。全く知り合いがいない、ゼロからのスタートで、この地にですね、教会を建てましょうという、教団の決定で、アメリカ人宣教師レイ・ホック先生と妻のウィニさん、そして、長男のジェイソン君、当時4歳でした。そして私たち夫婦と生後7ヶ月のですね、長男信夫のこの2家族で働きが始まりました。秋根南町2丁目、このバス道路に面しておりますけれども、勝山のですね、交番がありますけれども、その隣になります。その民家を借りて、7畳半の一室にパイプ椅子が10脚余りあったでしょうか。その集会室で集会、また礼拝が行われました。北先生ご夫妻とはですね、3年余り共に働いておりました。その間に北先生ご夫妻には長女エミーさんが生まれ、我が家は長女智子が誕生いたしました。子供さんのですね、教育のことで北先生ご一家が米国に帰国されることになりまして、その後は私たち夫婦に任されてまいりました。43年の間にはですね、さまざまなところを通りましたけれども、主イエス様の守りと、そして導き、支えがあり、 こう開拓2年目にですね、12条のプレハブの集会室、そして、1997年ですね、現在のこの教会堂が与えられてまいりました。多くの方々の祈りと導かれた教会の兄弟姉妹とともにですね、祈り捧げ苦労を分かち合い歩んで今日に至っています。今日はですね、今までの歩みへの守り、そしてまた祝福を覚えてですね、心からの感謝をの礼拝を神様に捧げていきたいと思います。今日はですね、先ほどご一緒にお読みしました申命記31章8節の御言葉からとなります。今から約3500年前、まあ、これはちょっと学説によっては少し別な説もありますけれども、まあ、大方ですね、だいたい3500年前、イスラエル民族はエジプトで奴隷として酷使されておりましたときに、あまりにもですね、ひどい扱いを受けて苦しみ、この祈り叫ぶようになりました。神様に主よ助けてください、この困難な状態からですね、救い出していただきたいと彼らは叫び求めていきました。そして神様はその叫び声に応えて、モーセという一人の人物、彼を指導者として立てました。そしてモーセに率いられてエジプトからすべてのイスラエル人たち、まあ、当時、男子だけで60万というわけですから、おそらく、年配の人や子供女性含めるとですね、200万人余りいたんでしょうか。そのですね、全ての人々を連れ出してシナイ半島のですね、アラノで40年間を過ごしまして、そして人々がようやく約束の地カナン、まあ、現在はパレスチナと呼ばれておりますけれども、カナンを目の前にするヨルダン川の東側です、そこにたどり着いてきました。そしてこの申命記のですね、31章の言葉がモーセを通して人々に、そしてヨシュアに語られていきました。モーセはですね、この自分自身がここで指導者の立場を降りなければいけないということを神様から示されていました。そこで年老いたモーセから若いヨシュアに、この指導者の立場が変わってまいります。そして、この神様によってですね、立てられた大きな責任を負わされ、まあ、当然のことながらですね、彼の心は不安や恐れが、このいっぱいになっていたのかと思われますけれども、ヨシュアに向かってですね、モーセが8節、主ご自身があなたに先立って進まれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放さずあなたを見捨てない、恐れてはならない、おののいてはならないと励ましの言葉を送ります。このモーセの言葉の中には神様からの3つの約束があります。一つは主ご自身があなたに先立って進まれるということです。モーセが進もうとしているところは神様が、先祖アブラハムに対してですね、イスラエルの民に与えると約束された土地でした。しかしそこは先に住む人々がおり、その民との戦いというのがあります。 ヨシアにですね、恐れや不安があるのはもうこれは当然のことですけれども、先頭に立って進まれるのはヨシュアではありません。見た目は確かにヨシュアかも分かりません。しかし主なる神様がいらっしゃるんです。ヨシュアは主なる神様の後について進んでいけばいいわけです。安心してですね、ついていけばいいわけです。二つ目は、主があなたと共におられるです。指導者となるヨシュアは、これからはさまざまな課題に直面したときに、適切な判断と指示が彼に求められます。彼は孤独な立場に嫌悪なしに立たされます。リーダーになるというのはどういうことかというと、孤独になるということなんです。それをヨシュアは引き受けなければいけないんです。けれどもヨシュアはたった一人ではありませんでした。常に主がヨシュアと共におられ、良き相談相手として励まし、慰め、そして支えてくださいます。そして三つ目は、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないお方です。ヨシュアが時として難しい局面に出会って身動きが取れなくなったり、あるいはヨシュア自身がですね、判断を誤ったり、もう明らかにこれは失敗だねというようなことがあったとしても、そしてそのためにですね、もうヨシュアが立ち往生してしまっているとしても、主なる神様は決してヨシュアを見放さない、見捨てないお方でいらっしゃいます。人は見捨てるかも分かりません。確かにモーセはそのことを幾度も経験してきました。ヨシュアにも同じようなことが起きる可能性はこの時点で十分考えられました。でも主なる神様はあなたを、そして私を決して見放さない、見捨てないと約束してくださっています。イスラエルの民の指導者となるヨシュアにとって、これらの言葉というのは何よりも力強い励ましでした。どのような状況になったとしても、主なる神様に信頼して、そして従って歩めばよいのです。イスラエルの民をですね、任された指導者が恐れたり、おののいたり、気遅れしたりするならば、そのことは本人にとどまらず、民全体に恐れやおののく気持ちがどういうわけか伝わります。それは戦意喪失、戦わずして敗北への道へと行きかねないわけです。これまでの新下説教会の歩みが紆余曲折はありながらも、主イエス様によって守られ導かれ、今日の日を迎えています。このことは当たり前のことではなく、兄弟姉妹の深い祈りと主に対する熱い思い、そして何より主の憐れみと慈しみがこの教会に注がれているからです。今の日本、もう皆様もですね、よくご存知の通りです。子どもの数が減少し、 高齢者の数は増えています。生まれてくる赤ちゃんの数よりは亡くなる方の数が多いために人口が減少していっています。まあ、いわゆる少子高齢化社会というこの社会に私たちは直面をしています。教会も同じ課題に直面しています。閉鎖される教会が残念なことですけれども現実にありますし増えています。そしてこれからもっと増えるだろうという予測がなされています。コロナ禍以降の地方の田舎の教会はさらに深刻となっています。そのような現実の中に新下関教会は置かれておりますけれども、これから私たちはどのように歩めばよいのでしょうか。神様が与えると約束された土地に入っていくにあたって不安や恐れを抱くヨシュアに語られた御言葉は今の私たちに対しても力強く語られています。主イエス様ご自身があなたや私の先に立って進まれます。主イエス様があなたや私と共にいらっしゃいます。主イエス様はあなたや私を決して見放すことはしないし見捨てることもなさいません。私たちの群れの先頭には牧師が立っているわけではありません。イエス様が立っていらっしゃいます。そして私たちの歩みを守り導いておられます。私たちはそのことをですね常に覚えて恐れたり、またいろんな声が私たちには入ってまいります。現実の厳しさが私たちに伝えられていくと思います。でもそれで気後れをしてしまうということのないように日々私たちが置かれたところで働いていらっしゃる生きていらっしゃるイエス様がいらっしゃる、そのことを信じて歩んでまいりましょう。イエス様を信じることによって与えられる生きることの喜びやまた平安、それらを前の方々に証しをしてまいりましょう。新たなる新下関教会の歩みが祝福され、主に仕え互いに仕え合う教会、子どもたちから年配者まで主を褒めたたえる教会となるように共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちの前に先立っておられるお方があり、共に歩んでくださり、どんな状況に置かれたとしても決して見放さず見捨てないイエス様がいらっしゃることを覚えて、置かれたところで主にあって励むことができるように、一人一人の兄弟姉妹たちを励まし支え導いてください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。また 困難な課題に直面していらっしゃる方々を励まし支え導いてくださるようにお願いをいたします。今日のこの記念の礼拝の時を心から感謝いたします。心を新たにして今週も歩むことができますように、私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。